勝士。ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなう。あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ。独立いたしまして、一緒に書いてない方は賛美歌を募集いたします。賛美歌は別のプリントがありますので、187番です。主に向かって喜びの叫びをあげよう。
喜び祝い、主に仕え、喜び歌って御前に進みえよ。
知れ、主こそ神であると。
主は私たちを作られた。私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れ。
感謝の歌を歌って主の門に進み、
賛美の歌を歌って主の御前に入れ。感謝を捧げ、皆を称えよ。
主は恵み深く、慈しみは常しえに。
主の真実は永遠に及ぶ。
続きまして、信号告白をしたいと思います。同じく、別冊購読文57ページ。 下の方に文字が出ておりますから、それを見て、それを取ると思います。信仰告白、使徒信条。
我は天地の救い主、天皇の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の死なる神の右に座したまえり、賢いに来たりて、生きる者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。
聖書を拝読いたします。聖書が、今朝は新約聖書109ページです。新約聖書の109ページ。ルカによる福音書、5章の1節から11節です。109ページ、5章の1節からお読みします。イエスがエルサレム湖畔に立っておられると、神の言葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せてきた。イエスは2艘の船が岸にあるのをご覧になった。漁師たちは船から上がって網を洗っていた。そこでイエスはそのうちの1艘であるシモンの持ち船に乗り、岸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろして船から群衆に教え始められた。話が終わったとき、シモンに沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさいと言われた。シモンは、先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうと答えた。そして漁師たちがその通りにすると、おびただしい魚がかかる。網が破れそうになった。そこで、もう一艘の船にいる仲間に合図して、来て、手を貸してくれるように頼んだ。彼らは来て、二艘の船を魚でいっぱいにしたので、船は沈みそうになった。これを見たシモン・ペトロは、イエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください。私は罪深いものなのです。と言った。取れた魚にシモンも一緒にいた者も皆驚いたからだ。シモンの仲間、ズベダイの子、ヤコブもヨハネも同様だった。すると、イエスはシモンに言われた。恐れることはない。今からのうち、あなたは人間を取る漁師になる。そこで彼らは船を陸に引き上げ、すべてを捨ててイエスに従った。そこまでです。北松先生によって、お願いしていただきます。
祈りましょう。恵み深い天の父なる神様、この朝私たちをそれぞれの場所からこの教会に召し集めてくださいましたことを心より感謝いたします。それぞれの生活があり、それぞれの事情があります。しかしあなたはこの時を設け、この場を備えて、私たちに何よりも大切なあなたへの礼拝の場へと、礼拝の時間へと招いてくださいました。 そのことを心より感謝いたします。私たちの生活は今コロナ禍の中で多くの支障を受けながら続けられています。私たちはその歩みの中で時に道を見失ったり、この先どうなっていくのか不安を覚えたり、そのような心を持ちます。あなたは私たち一人一人にその先に進む道を備えていてくださることをいつも御言葉を通して示してくださいます。今日もあなたが与えてくださる御言葉を通してその道を見出すことができますように、そしてまたあなたに信頼して歩み続けることができますように力を与えてください。この教会に共に集い共に礼拝をしたいと思っている兄弟姉妹の中にはこの場に来ることができない方が大勢いることを思います。しかしあなたはこの建物としての教会に集まることだけではなく、心を一つにして祈りなさいと教えてくださいました。それぞれの場所にあって祈る兄弟姉妹をあなたは捉えてくださいます。見ていてくださいます。そしてその場で祈られる祈りを聞いてくださることを信じます。どうぞそれぞれの場所にあって祈られている祈りを、そして、そこであなたに、を見上げてなされている家庭での礼拝をあなたが受け入れてくださいますように、そしてまた必要な御言葉を一人一人に与えてくださいますようにお願いをいたします。今また私たちの世界に争いが絶えないことも覚えています。特にウクライナで延々と続けられているロシアによる軍事侵攻を私たちは痛みを持って悲しみを持って覚えるものであります。しかしながら世界の国々がそのことを覚えながらもそのことを好転させるための働きをなすことができない、そのじくじたる思いを持つものであります。あなたは私たちの思いをはるかに超えたところであなたのご計画として全てを平和に導いてくださる、そのようなご計画をお持ちであることを私たちは聖書を通して示されています。何よりもそのご計画を崩そうとしているのが人間の罪であることを思い直すことができますよ。今ロシアにとって行われている、恐ろしい、事柄もロシアの一部の人々の思いではなく人間の罪が起こしていることであることを今一度思い起こすことができますように、私たちの心の奥深いところにある罪がこのことを起こしていることを思い起こすことができますように、そしてまた悔い改めてあなたにその誠の平和の道を今一度願うことができますように、心にあなたを見上げる思いを備えてくださいますように、そして平和のために祈り続けることができるようにさせてください。今日もこれからあなたが備えてくださる御言葉に信頼をしてこの祈りを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
説教を明治学院のチャプレン北川先生にお渡しですが、兵庫の方でスプリントがありまして、説教を思いがけない態度となっています。賛成がちょっと抜けちゃってますので思いがけない態度ということで提出させていただきます。じゃあ先生
今私たちは本当に、まあ、先ほども祈りましたけれども3年目を迎えるコロナ禍の中にあってですね、本当に、厳しい経験を重ねているわけであります。特に、中学生、高校生3年間の学校生活を歩もうとしている人たちにとっては、もし入学した年が、まあ、コロナ禍のスタートの年であったとすれば、その学校生活すべてに、この状況が影響を与えていることになるわけであります。学校で私も生徒たち、学生たちと交流を持つ活動をしていますので、特に中学生、高校生が今どういう思いでいるのか、このコロナ禍にあって今までならできていた生活ができなくなっている、そういう心の奥深いところにある思いをなんとか受け止めて、そしてこのような状況にあっても素晴らしい思い出が作られて、そして、素晴らしい学校生活ができるようにと願っております。私も大学や中学高校での礼拝を担当していますので、多くの生徒たち、学生たちと交流をするわけですけれども、本当に、この聖書の言葉が一人一人の心に届いて、そして、心の奥底にある痛み、悲しみ、悩み、そこに、働く癒しの力がそこに働くようにと願っているものであります。しかしですね、私たちは、まあ、そういう若い時だけではなく、年を重ねてもいつ何歳になってもですね、悩みというものは尽きないわけであります。人生というのは本当に一生懸命努力をして、例えば大事なこの仕事のために準備をしてですね、備えて、そして、一生懸命備えてですね、いたにもかかわらずそれがうまくいかなかった、一生懸命準備をしているのに成し遂げることができなかった、そういうこともたびたび起こるわけですね。大人になるとですね、年を重ねるとですね、そういう失敗にそういうこともあるよっていうふうになっていくわけですけれども、特に若い時はそうなった時に本当にショックを受けて、立ち直れなくなるような、そんな思いをすることがあるかと思います。それは、まあ、仕事であっても人間関係であっても日常生活のさまざまな場面で、そういうことが起こってくるわけであります。でもそういう時でもですね、まあ、さっきも言いましたけれども、人間というのは神様がよく作ってくださっていて、いつまでも引きずっていられないわけですね。で、そういうことをこう、まあ、忘れられないかもしれませんけども、切り替えて、仕方がないさと言って再出発をしていく、そういうふうに心が変えられていく、そういう生き物です。でもですね、そういうふうに簡単に切り替えられない、そういう、もう忘れられない、ずっと残ってしまう、トラウマのように傷になって残ってしまう、そういう大きな落胆を経験するということも人間にはあるわけです。そのような時どういうふうになるか、人間は虚しさにとらわれてですね、そして前に進んでいく力を失ってしまう、そのようなことが起こるのであります。今日読まれた聖書はルカによる福音書の5章の初めからでありますけれども、ここには本当にごくわずかというか、 表現としてはこのイエス・キリストが出てくるところから始まっていますけれども、実はここで大切なのはこの主イエスが声をかけられた漁師たちの行動といいますか状況なんだと思います。ゲネサレト湖畔というふうに言われていますから、そういう湖があるわけですけれども、これは聖書の別のところではガリラヤ湖と呼ばれている湖と同じ湖です。イスラエルのちょうど中間ぐらいのところにある大きな湖ですけれども、そこはイスラエルの人々にとっては水がめです。ここで澄んだきれいな水が取られる、もちろん飲み水としても貴重ですけれども、そこでは多くの魚が取れますから貴重なタンパク源として人々の食生活を支える大切な場所であります。でここで、大勢の漁師たちが活動しているわけです。人々に日々の糧を提供するための大切な働きです。魚をたくさん取ってきてですね、そしてその取ってきた魚を人々に売って、人々はそれを食べて生活をしている、そういう大切な働きがここでなされていました。ところが今日の聖書を読んでみますと、この漁師たちはですね、いつもならば船で沖合に、湖の沖合に漕ぎ出していってですね、そして網を投げて、ガリラヤ湖、ゲネサレト湖畔での漁の方法というのは投網漁法といって、網をボールのようにこう丸めて、そのボールをバーッと投げるとバーッと広がって、それが湖に落ちていって、そこに魚がかかって、もう一度それを引き上げると魚がかかっているという、そういう投網漁法なんですけれども、そういうふうにやると面白いように魚が取れるというわけですね。湖には見えないところにたくさんの魚が生息している、そしてその魚がいるところまで網が沈んでいって、人間には見えないところで魚がかかって引き上げられる、そういう漁法をしているわけです。でいつもならそうやって魚が引っかかったんですね。そして船に引き上げた魚を岸に持ち帰って、そこから人々の生活の場に運ばれる、そういうことがなされているんですけども、この日に限ってはですね、まあ漁師は夜が更けてから船を漕ぎ出して沖合に出かけていくわけですけども、何回網を投げ入れても魚がかからない、こんなことがあるのかというぐらいに魚が取れませんでした。夜出かけていくわけですから、真っ暗なところでその投網の作業をするわけですけど、一回やってもダメだと思っても当然諦めないでもう一回やります。またダメだ、でまた投げるわけですね。そのちょっと想像してみてほしいんですけど、私ももう何年前でしょうか、牧師仲間でですね、研修のためにイスラエルに行ったことがあるんですけれども、その時にガリラヤ湖、ここではゲネサレト湖と言われています、そこにも行きまして、ちょうど昼間の明るい時間ですから、多分デモンストレーションみたいな形だと思うんですけども、魚の投網漁法をやってるのを見ました。大変な作業だなと思いました。というのは、大きな網をですね、端っこからぐるぐるぐるぐるぐるぐる巻き上げて、これぐらいの大きな玉を作るんですけども、もう私もそれぐらいの網を抱えたらどれぐらい重いんだろうかっていうのは想像がつきましたから、 おそらく50キロとかそれぐらいの相当重い球になって、それを、まあ、すごくがっちりしたおじさんが抱え上げてバーンと投げるんですけど、あんなことを何回もやるの大変だなというふうに思ったものです。でそれを私はこの聖書の箇所といつもこう照らし合わせて考えるんですけども、1回やってもダメ、でも2回も1回やると諦めずに続けるんです。3回やっても4回やってもダメ、きっと5回目ぐらいにはもうダメかなって思い始めると思いますけれども、それでも続けたんだと思います。ここには何回やったかなんて書いてありませんけれども、おそらく9回もう9回目やってダメだったら10回は無理だから諦めよう、そんな感じだったんじゃないでしょうか。案の定9回投げても定まらない。こんなことはプロの漁師である彼らにとって初めての経験でした。今まで自分たちは何年にもわたって、いや何十年にもわたって積み重ねてきた、その漁師としての働き、その経験、身につけてきた技術のようなものが全て否定されてしまうような、そんな経験でした。しかも漁師は一人でやるものではありません。船を漕ぐ人、その船を魚がいそうな場所に導く人、そしてまたさっきの網を投げる人、いろいろな働きをする人が船に乗り合わせて一緒に仕事、チームになって仕事をするわけです。そういう、もうプロと言ってよい経験を積んだ漁師である彼らが力を合わせて、そして汗水流して夜通し働いたんです。それでも何の成果も生み出すことができなかった。きっとですね、もう9回もやっていれば、夜が更けて真っ暗な時に湖の沖合に行ったわけですけど、だんだんと日が昇ってきて、しらじらとしてきた、そんな頃だったと思います。ちょっと恥ずかしい話ですけれども、私は 今は明治学院の牧師をしていますけど、以前教会で、京都の教会で牧師をしていました。日曜日の説教を作るのにいつも徹夜をしていました。土曜日のもっと早くにスタートすればいいのに、土曜日になって始めるもんですから、どうしても終わらない。いつもではありませんでしたね。時々しらしらとしてきてですね、日曜日の日が昇って新聞配達のバイクの音がブンブンし始めて、大変緊張、焦りを覚えることを経験したことがあります。まあ、恥ずかしい話をしましたけれども、漁師たちもきっとそんな思いをしたんじゃないかな。一生懸命準備をして、そして魚を取るための働きを汗水垂らしてやっている。しかし何も成し遂げられない。気がついたら朝を迎えてしまった。自分は一体何をやっているんだろうか、そんな思いだったと思うんです。しかしもうこれ以上沖合にいても時間の無駄だ、意味のないことだ、そう考えて虚しい思いで彼らは空っぽの網を船に乗せたまま岸辺に漕ぎ戻りました。何も成果が上がっていないのに、漁師たちはみんな疲れ果てていました。そして 船を降りてそのまま家に帰ることもできなかった。網の手入れをしなければならないです。どうしてでしょうか。その網の手入れというのはどんな状態であろうとも漁から戻ってきて一番最初にしなければならない、そういう仕事だと思います。まず絡み合った網をほぐして、そしてそこにはいろいろな海藻ですとか木の枝ですとか絡み合って付着しているわけですけど、そういうものを取り除かなければ次の漁に出た時に網が役に立たなくなってしまうわけです。いつも魚がたくさん取れて、やたらっていう時であればそんな網の手入れの作業っていうのも楽しかったと思いますね。今日もいっぱい取れたな、よかったな、やった甲斐があったな、そんな話をしながら作業に勤しめたと思うんですけれども、この時はそうではありませんでした。何の成果も生み出さなかった。そんな網の手入れを黙々としたけど会話など弾むわけもありません。漁師たちにとってその網の手入れというのはどんなに虚しい作業だったことでしょうか。そういう彼らの姿を少し離れたところからじっとご覧になっているお方がいたんです。今日の聖書ではすべて主イエスが先に立って行動しておられるように私たちには読まれますけれども、今私がお話ししたような順序だったと思うんです。人間たちも漁師たちも虚しさ、そしてそれをその虚しさを覚える働き、そういったものが先にあって、そして沖合から岸辺に戻ってきて主イエスがそれをご覧になる。人間の営みからしたらそういう順序なんです。しかし聖書はそういうふうに書いていないんですね。先に主イエスがおられる、そしてそこに彼らが主イエスがおられる場所に戻ってきたかのような、そういう書かれ方をしています。人間の思いではそうではないんです。全ては偶然のような出来事なんです。主イエスはそういうふうにして虚しい思いを抱えて疲れ果てて岸辺に戻ってきた彼らをじっとご覧になっているんです。主イエスはそれまでこのゲネサレト湖、ガリラヤ湖周辺の町々を巡り歩き、人々に神様による救いの御業を告げ、そしてまた病気の人々に手を触れて癒す働きをしてこられました。主イエスがこのような働きをなさったのは旧約聖書イザヤ書の予言の言葉の通りで、それは私たちが今読んでいるルカによる福音書の5章の少し前、4章の16節以下にそのことが書かれています。主イエスが一番最初にユダヤ人の会堂シナゴーグというところで礼拝の場に立ち、このような場に立ってですね、人々に聖書の言葉を、当時は巻物としての聖書を読み聞かせる場面が描かれています。その時に読まれた聖書はイザヤ書の言葉、こういう言葉でした。主の霊が私の上におられる、貧しい人に福音を告げ知らせるために主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。旧約聖書の預言者イザヤが神の言葉を告げている、主が来られる、救い主が来られる、その救い主は すべての人を解放する、すべての人を癒す、悲しみから苦しみから立ち直らせる、その救い主が来られる、そう告げている箇所でした。イエス・キリストは貧しい人々、悲しんでいる人々、苦しんでいる人々、そして虚しさにとらわれている人々が救われて自由になって、恵みを豊かに受けるようになる、そのための働きに全てを注ぎ込んでおられました。大勢の人々が、特にゲネサレとガリラヤ湖の周辺に暮らしている人々は、そういう貧しさの中に置かれていたんです。当時ローマ帝国の支配下にあったユダヤの地では、ごく一部の特権階級を除いては大多数の庶民たちが貧しさの中にありました。貧しいのにローマ帝国から税金をむしり取られ、そしてまたそのことにが原因となって貧しさ、飢えというものを経験していました。栄養を十分に取ることができない人々が病気に陥り、ますます力を失っていきます。迷える子羊のように、その状況から救われたい、大勢の人々が願っていたわけです。そんな人々にとってイエス・キリストが告げられた御言葉は、神による救いの約束は今まで誰からも聞いたことのない救いの内容を告げていました。貧しい人々はこの御言葉に確かな希望を見出します。イエス・キリストはただそのような言葉をお語りになるだけではありませんでした。病人や汚れた霊に取り憑かれた人々に手を触れて癒す、そういう働きもなさいました。弱く小さな人々に目を注ぎ、徹底的に寄り添われるイエス・キリストの働きに、人々はこれこそが神様の力だ、ここにこそ神様のご栄光が輝いている、そのことを見出したわけです。イエス・キリストのもとには大勢の人々がその語られる言葉を聞きたい、そしてまたその御手に触れて癒していただきたい、そう願って押し寄せてきていたわけです。今日の聖書もそのことが最初に書かれています。イエスがゲネサレと湖畔に立っておられると、神の言葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せてきた。人々が押し寄せてきた理由は今言った通りです。大勢の人々が救いを求めていたのです。イエス・キリストの言葉を求めていたのです。その手で触れられることを求めていたのです。主イエスご自身も人々に対して直接対面をして、たくさんお語りになったはずですけれども、どんどんどんどん人々が増えていく、大勢の人々に、接近され取り囲まれるような状況になっていくと、さすがのイエス様のですね、お語りになりにくい。特に今この状況想像してみますと、ゲネサレと湖を背にして、人々がこう追い迫ってくるというですね、イエス様の下手すると湖に落とされてしまうというような、そんな大勢の人々が集まってきているわけですから、話しにくいわけです。そこで主イエスは二艘の船が岸にあるのをご覧になります。そしてそのおうちの1 一艘の持ち主であるシモンという人の元に近づいてまいります。シモンというのは今日ずっとお話をしている徹夜の寮から帰ってきて、しかも何の成果も生み出すことができない虚しい、思いをして疲れ切った表情をして、船の近くに行って網を手入れしていた、そんな漁師の一人でした。主イエスはそんな疲れ切ったシモンに近づいて、その船に乗り込んで岸から少し漕ぎ出してくれと願われるんです。これはどうしてかと言いますと、これも想像していただきたいんですけれども、少し船に乗ってちょっとだけでも漕ぎ出せばですね、群衆は岸辺にまでしか来れませんから、少し距離を離すことができる。そうすると主イエスはみんなに声が聞こえるぐらいのちょうど良い距離を取ることができるわけです。素晴らしい考えだと思います。主イエスはこうして船に腰を下ろして、主イエスが船に腰を下ろされれば、人々はそういう状況を見て落ち着いていくわけですね。心に落ち着きを取り戻させてから主イエスはお話を始めた。とても素晴らしい方法を取られたんだと思います。で、このようにして船を少し漕ぎ出して大勢の群衆との距離を取りましたけれども、ただ一人だけ主イエスとの距離がかなり詰まった、至近距離になった人が一人だけいます。それは誰かといえば船の持ち主であるシモンです。これは考えてみたら大変不思議な構図だと思うんです。話が聞きたくて仕方がない、主イエスに触れたくて仕方がない、そういう群衆とは距離を置いてですね、主イエスの話なんか聞きたくもない、もう一刻も早く家に帰って休みたい、そういうシモンとの距離を主イエスは詰めてこられました。シモンは先ほど来申し上げているように徹夜の漁を終えて何の成果も得られなかった、疲れ果てている、もう早く家に帰りたい、もうすぐに眠ってしまいたい、もうこんな嫌なことを忘れてしまいたい、そう思っていたところに主イエスが近づいてくる。そればかりか勝手に自分の船に乗り込んでこられた。シモンはイエス様が来てくださったという喜びよりも、むしろなんで自分よりによって自分の船に乗ってきたのか、ありがた迷惑だ、そんな風に感じていたのかもしれません。そんなシモンに追い打ちをかけるように主イエスはこう言われます。沖にこぎ出して網を下ろし漁をしなさい。この言葉は漁師である彼らにとっては驚き呆れるような言葉です。漁の常識では最も魚が取れる時間帯は真夜中、そしてその逆が朝だからです。だから漁師は普通日中に沖に出て網を下ろすなどということはしない。何よりもこの時シモンたちはみんな徹夜で、全く成果を生み出すことがなかった漁を終えて帰ってきたばかりでした。疲れ果てていたんです。もうこれ以上あのきれいにしたばっかりの網をもう一度投げるなんてことはしたくもない、手入れをしたばかりなんだよ、もう網をしまって家に帰ろうとしてるんだよ、何を言ってるんだい、そういう思いだったわけです。 しかし自分の知識や経験に照らせば全く無意味な行動でしたけれども、彼はこう答えています。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう。何かシモンがとっさに、その時主イエスに対する信仰を得て、信仰深くこのような答えを返したかのように思われますけれども、私はそうではないと思います。あまりにも疲れ切っていて反論する気力も起こらなかったから、面倒くさいから、分かりましたよ、やってみますよ、そう答えたんだと思うんです。仕方なく沖へこぎ出し、何も期待しないで網を投げたんです。そういう彼の心の思いがその次の場面によく現れています。何も期待していないで、せっかくきれいにしたばかりの網を投げ出す。そこにすぐにおびただしい魚の群れがかかってくるのであります。勢いよく暴れる魚の動きで網は破れそうになる、船が沈みそうになるほどでした。これは人間の常識を超えた異常事態です。しかも彼らは、漁師は、そんなことを起こるわけがない、鷹をくくっていたんです。何も取れるはずがない湖にもう一度網を投げ下ろす、その虚しさをもうすでに経験していたんです。だからこれは漁師にとって大喜びするべき大漁という出来事だったにもかかわらず、シモンは喜びどころか恐れをおののいてしまいます。そして主イエスの足元にひれ伏すのです。主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのです。喜びの言葉ではなく、自分の罪を告白する言葉が彼から、彼の口をついて出てきます。罪の告白をせざるを得ない思いになる。それはどういうことでしょうか。シモンの目の前に起こったのは、ベテランの漁師として積み重ねてきた、いわば自分の力だけに頼って生きてきた彼のこれまでの人生を一瞬のうちに振り返らせるような、そういう出来事でした。シモンはこの一瞬の主イエスに告げられた言葉を行ったことによって起こった、この一瞬の出来事のうちに自分の人生を振り返ったのだと思います。シモンの心の中には、自分が周りを顧みず、自分を全ての中心に置いて生きてきた傲慢で自己中心的だった生き方に気づかされる、そういう出来事が起こりました。人間の思いではそんなことは起こるはずがない、そこに主イエスは人間の思いをはるかに超えた出来事を起こされました。人間が信用できない神のご計画、神の力がそこに働きました、示されました。そしてシモンの口をついて出てきたのは、主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのです、そういう言葉でした。この言葉が彼の口から出てきたのは、 こういう出来事を実は彼がずっと待ち望んでいた。こういう心の変化を、価値観の転換を待ち望んでいたからだと私は思います。徹夜の寮で疲れ切っていた、いや彼は寮に疲れ切っていたのではない、人生そのものに疲れ切っていた。自分自身が力の源である、自分により頼むような生き方しかできない、そういう生き方に疲れ切っていた。そこに主イエスが近づいてくださいました。神の御子が近づいてくださり、あなたが生きる人生はそのような人生ではないの、あなたが歩むべき道はそういう道ではないの、そのことをはっきりと目の前で示される、そういう出来事でした。そしてまたそれだけではなかったのです。この出来事は主イエスがこれからこのシモンをはじめとする、ここにはシモンの名前しか出てきませんけれども、他にもシモンの兄弟アンデル、そして他にも2人の兄弟がいたのです。他の聖書の箇所に出ているところなので、ここには名前が挙がっていませんけれども、漁師の4人兄弟を主イエスはご自分の弟子として召し出される、そういうこともここでなさいます。シモンに重要な働きをお与えになる、それがこの出来事を通してなされました。恐れることはない、今から後あなたは人間を取る漁師になると、主イエスは言われます。夜通し働いても一匹の魚も取れないような虚しさ、そしてそのような虚しい漁から戻って何の役にも立たなかった網を洗わなければならない、そんな無駄に満ちているとしか思えないような現実が私たちにはあります。しかし神様は私たち一人一人がそのような人生を生きるために命を与えられたわけではない、これから人間を取る漁師として召されていくシモンに対して、漁師たちに対してイエス・キリストは、あなたの働きが生み出す実りというものはこのように豊かなものになるんだ、そのことをこの主イエスが呼びかけられた漁を通して示されました。苦悶の大地としか見えない土地が私たちの前にあるかもしれません。そこには種をまいても何も生み出さないのか、そうとしか思えないような現実があるのかもしれません。しかしそこに神は、そこから取りなさい、そこがあなたの住む場所である、あなたはそこで生きていくのだ、神を信じて生きていきなさい、神を信じて巻き続けなさい、そのように告げてくださいます。そして神様が全ての答えを出されるのではなくて、その生み出す実りをあなた方が生み出しなさい、あなた方が網を投げ入れてそれを引き上げることによって大きな大量が与えられるの、恐れることはない、あなたにはあなたにしかできない働きがある、私がそれを用意している、そう言って私たちに、私たちの目の前にある現実に希望を備えてくださいます。私たちには 何も生み出さない湖、何も成長しない土地としか見えない現実があります。私たちの目の前にはそういう果てしない海が、土地が広がっているんです。そして多くの場合、この湖は、この土地は私たちに失望を与える、そういうことが多いのです。しかし私たちにはそうとしか見えない海の、私たちの目には見えない水面下に、実は計り知れないほど大きな可能性を神様は備えてくださって、私たちは諦めてはならないのです。神様は沖に漕ぎ出しなさい、私たちに呼びかけてくださいます。私たちは勇気を失ってはならないのです。私たちが勇気を出して沖に漕ぎ出せば、そこには思いもかけないような大量を生み出す無限の可能性が広がっている。イエス・キリストはそのことを私たちにはっきりと示してくださいました。思いがけない大量が私たちに与えられるのだ、そのことを信じなさい、私たちに語りかけてくださいます。感謝してお祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたは私たち一人一人に歩むべき道を備えてくださっていることを思い感謝いたします。私たちは弱い人間であるがゆえに、その道を見失い、そしてまた自分の力で何とかしようと、自分の力で生きていこうと考えた、成し遂げることのできない計画を、道を歩んでいこうとします。そこに失敗が起こり、挫折が起こります。私たちはそういう経験を通しても、試練を通しても、あなたが鍛え育ててくださることを知っています。しかし私たちは何よりも自分の力で生きていくことの不可能さ、私たちがあなたによって命を与えられていること、あなたによって歩むべき道を備えられていることを思い起こす、その大切さを御言葉を通して示されました。どうぞ私たち一人一人にあなたが備えてくださっている歩むべき道、人生の道のりを今一度見据えて、その道をまっすぐに歩んでいくために、いつもあなたを見上げて歩んでいくことができますように、どうぞ導いてください。あなたが備えてくださる御言葉に聞く耳をいつも与えてくださいますように、この祈りを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
ご貢献をいたします。お持ち合わせのない方はどうぞ。
あなた方一同と共にあるように。アーメン。